毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。今回も始まりました、丸くなった。この番組は丸く輪になって丸い心で間の宝、子どもたちを育てていけたらいいなぁと願いお送りする番組です。ナビゲーターははるかです。さあ、今日は北山小学校の家庭教育学級のことをご紹介いただけるということで、お母さんたち、そしていつものように家庭教育サポーターの中からお二人お越しいただいているんですが、まずはちょっとね、番組冒頭でご紹介することがありまして、この丸くなったの第3回の放送でした。10月18日日曜日、9時からの放送で調査幼稚園の家庭教育学級、お母さんたちご紹介をいただいたところだったんですが、その時に睡眠セミナー、睡眠についてのね学習をされるということでご紹介いただいていて、その後実際にその講座が開催されて、その後の報告を、愛良市のホームページの方でご紹介をいただいております。でそれをね、この番組の中でも追ってご紹介しますというふうに言ったんですが、愛良市のホームページの方に調査幼稚園の園だより出ておりますので、ぜひリスナーの皆さんにもチェックをしていただきたいと思います。とっても素晴らしい講座になったようです。さあでは、北山小学校のお母さんたち紹介していきたいと思いますが、今日お三方来ていただいています。まずは自己紹介をお願いしてよろしいですか。
はい、北山小学校家庭教育学級長の岩倉典子です。よろしくお願いします。
はい、岩倉さんよろしくお願いします。続いて
PTA 研修部長の山寮由紀と申します。
はい、山寮さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最後は
PTA 事業部長の梶木恵子と申します。よろしくお願いします。
はい、梶木さんです。よろしくお願いします。さあ、北山小学校は家庭教育学級いろんな取り組みをなさっているということですが、学級の雰囲気とか取り組みなどをまずは岩倉さんの方からご紹介いただきましょうか。
そうです、今年は、お父さんも大活躍ってことで、
そうなんだ。
お父さんを巻き込みながらの活動をゆるっと楽しく行っております。
素晴らしいですね。お父さんたちも参画されているということで、新型コロナウイルスの影響などはいかがですか。
そうですね、もともとが小規模校なのでそこまで気負わずに、屋外でする活動とかもしているので、そんなに負担っていうか、ないです。
そうか、じゃあお父さんたちも巻き込みながら屋外での活動などを楽しく活動なさっているということなんですね。はい、具体的にはこう内容としてはどういったものがありますか。
そうですね、今月の初めは先月の末に、魚釣りに親子で行ったり、今月末はミニ門松をこう校庭でするかな。
はい、門松作りですね。はい、魚釣りはどこに行かれたんですか。
八立農村公園。
八立農村公園、はい、釣れました。
釣れましたね。
釣れました。
梶木さん堂々と言っていただいて、なんかこんな時代メダカ釣れたかなって感じのお答えでしたけど、そうなんだ、楽しかったですね。じゃあ
そうですね、サバぐらいの大きさのものが
の、はい、何のお魚。
マス。
わー、本当ですか。それは食べました。どうなった。
お父さんたちがね、
はい、お父さんたちがバーベキュー、火を準備してくださって、
わー、その場で。
はい、その場で。
わー、最高じゃないですか。子どもたちも喜んだでしょうね。そうなんですね、ミニ門松作りも親子でってまたいい体験になりますね。うん、 そうですか。さあ、このようにね、いろいろな取り組みをなさっている、北山小学校の家庭教育学級なんですが、今日はその中でもういろいろいっぱいねお話聞きたいんですけど、10月5日の月曜日に開催されました、超生理術というね、講座について、お話を伺えるということなんですが、講師の先生がはずやまみちるさんということで、お片付けについて整理整頓について学ばれたということですね。これじゃ あの企画はどういう感じで企画されたんでしょうか。
そうです、片付けに興味のある方が、
多かった
っていうのと、私、はい、特任で北山小に行ってるんですけど、渚小 と、重富中でも家庭教育学級で聞いたことがあって、それがすごい好評だったので、北山小でもぜひやってみようということで計画を立てました。
そうですか。実際にあの内容はどんな内容でしたか。
内容です、片付けが得意かどうかっていう質問を踏まえたり、片付けなかった場合のデメリット、どんなメリットがあるのかとか、
片付けなかった場合の
デメリット、
はい、
あと片付けた時のメリット、そこら辺 の、 あのどうして片付けをするのかっていう基本のところを教えてもらって、
なるほど。ちょっと今日今このスタジオ246人ね、入っていただいてるんですけど、私を含めです。片付け得意な人、不得意な人、手挙げてもらおうかな。片付け得意な人、
ゼロ。
瀬戸さん、
若干ですね。今がやっと年代、年を取ってきて片付けが必要になってきたから、結構上手になってきたかなっていう今日この頃です。
なるほど。じゃ あのしまった不得意な人から聞いたらよかったんだけど、あと残りの皆さんは私を含め自分が苦手、不得意って思ってらっしゃるってことですよね。
ですね。
より一層講座が大事でしたね。
はい。
そうかそうか。じゃ あの学ばれて、そのメリットデメリットのあたり、あの教えていただきたいんですけど、どういうお話でしたか。
片付けっていうのは整理することで、整理っていうのは物を厳選して選ぶこと、不要なものを取り除くことが整理っていうことで、片付けなかった場合には毎日5分探し物をするとっていう、そういうところからですね。
すっごい耳が痛い。わかります。
時間を無駄にしてしまうっていう、
はい、
そうですね、片付けてると取りたいものがすぐ取れる。
瀬戸さんが大きくうなずきながらジェスチャー付きですぐ取れるっていうところで手が動いてましたけど、本当にそうですね。そっか。あのなんかこうきちんと整理整頓することで心も整うとかもね、いますしね、やっぱり大事なんでしょうね。山寮さんはこの講座ちょっと残念ながら参画できなかったとお聞きしてるんですが、その後にしっかり学ばれたということは、どういうふうにしてその参加できなかった方々にお知らせをなさってるんですか。山寮さんにお聞きしようかな。
ですね、当日私は都合が合わず参加できなかったんですが、調整理術の講座、またその他の会についても同様で、毎回学級長の岩倉さんがグループ LINE に写真をアップしてくださっています。で、私のように参加が難しかった方も写真やコメントを見て講座の雰囲気や話題を共有することができます。大まかな内容を知ることができて、これもあの小規模校ならではのメリットではないかなというふうに思っています。
参加できなかった方にちゃんと伝えてもらえるっていうのは素晴らしい取り組みですね。なかなかできないと思うんですけど、それは LINE 何で来ますか。
LINE
グループ LINE で、
はい、
あれですね、小規模校ならではのっていうことでしたけど、ちょっと頑張ればあの大きい学校でもできなくはないですよね。
そうですね、
そうなんですね。やっぱりそういうものを活用しながらこう行き届いた家庭教育学級の取り組みをなさってますね。梶木さんいかがですか？講座は参加できました？
あ、はい、できました。でもちろんあの片付けについて学ぼうっていう気持ちで行ったんですけれども、うん、結局その話を聞いてあの残ってる言葉っていうのはやっぱりつい子供に言ってしまいがちな片付けなさい、
うんうん、
もう普通のフレーズ、日常のフレーズの中でこう言ってしまう言葉は、うん、無駄だという片付けなさいという言葉、あ、無駄でその後に、うんうん、出てくる言葉はもう何度言ったら分かるのとか、うん、なんか普通にこう出てきてしまう言葉、あ、無駄なんだと、だんだん気分が落ちていく方向に行くので、
うん、
あ、言わなくていいんだということがよく分かりました。
なるほど。講座が10月5日開催だったので今2ヶ月ちょっとね、経っているところなんですが、いかがですか？ご家庭の様子を一人ずつ聞いてみようかな。岩倉さんいかがですか？
私は、何回か講座を受けてるので、
うん、
もうちょっと楽しくな、
超エキスパートじゃないですか。
そこまででもないんですけど、ちょっと楽しくなって
、うん、実践できてる感じですね。
整理収納アドバイザーの
本当に
日記を取りました。
そうなんだ。先生もう本当に家庭教育学級のこの講座きっかけですか？何回か受けられるうちにっていう、はい、わーすごいですね、素晴らしい。へー、そうですか。梶木さんいかがですか？ご家庭では
それから片付けるっていうことは特に上手にはなってないんですけど、
いつもがきちんと片付いてらっしゃるんじゃないですか？
そのやっぱり子供があちこちで遊びますよね、うん、家の中だけじゃなくて外でも遊んで、で外で遊んでから帰ってくることが多いんですけど、
はい、
外で片付けなさいっていうわけに大きな声で言えないから、うん、外には立て札を
立ててもらいたい
最後まで片付けてきてねっていうのをペンキで書いて板に書いて、
はいはい、本当にされてるんだ。
で、そしたら自分で言わなくて済むと。でゴミはおやつのゴミはポケットにとかですね、
うんうん、
そういう風にしたら、あ、言わなくていいや。
それは自分のお家のお庭ではなくて、例えば公園とかでも、いや、お庭、
自分の家の庭で遊ぶことが多いので。
そうですか。そういう、なるほど、もう梶木家ならではの取り組みでしょうね。それはね、素晴らしいですね。山梨さんいかがですか？
そうですね、私もすごく苦手なんですけど、うん、整理するのは、まあ、子供たちがやっぱりよく散らかすんですけど、声かけだったりプラスな感じで声かけをして、で子供たちと楽しみながら整理できたらいいなと、この年末に向けてちょっと大掃除も兼ねながらできたらいいなっていうふうに思っています。
なるほど、はい、本当にこの12月ね、大掃除の時期ですよ。で、私たちが片付けをするそばから子どもたちが散らかしていくというのが本当にね、一般的なご家庭の様子だと思うんですけど、なんか家族みんなでそういう風に取り組めるといいですね。うん、そっか、まず いるもの、いらないもので、持っているものの整理ですね。探し物をする時間を、ロスタイムを省こうという感じでよろしいでしょうか？はい、じゃあ最後一言ずつ、この間のその講座の感想でもいいですし、この番組に出演なさった感想でもいいですよ。一人ずつ一言いただきましょうか。岩倉さん、
家庭教育学級ってすごく楽しいんだっていうのをみんなに知ってもらいたいです。
楽しいですよね。わ、
はい、
かりますね。まだあんまりそんなに関わったことないわって、お仕事してるから家庭教育学級入級しなかったとかいう方もいらっしゃるかもしれませんけど、本当に楽しい取り組みなのでね、どこかのきっかけでまた参画してもらえるともっともっと楽しくなりますね。はい、山梨さんいかがですか？
そうですね、岩川さんと同じなんですが、家庭教育学級に参加して、やっぱりお母さん方との、顔 見知りとか、あの、会話がすごく
仲良くなれますよね、
はい、増えるので、うん、やっぱり子育てで悩んでたりとかするとそういうところをあの話したりとかして、うん、あの
友達ができてつながりができるっていうのがやっぱり一番のメリットですね。はい、わかります。梶木さんいかがですか。
そうですね、北山までこの愛らしがちから30分かけていくんですけど、うん、もうこの日はオフっていうことで、うん、あの山までこう登っていくんですね、うん、で山の中で何かをすると、うん、なのでなんかこう気持ちがリラックスしてるということと、一緒に初めてのお母さんたちとその初めての体験、毎回岩倉さんがいろいろこう組み立ててくれるんですけど、自分一人だったらこれはしないよなっていうことを、うん、
体験できる、
みんなで体験できて、もうドキドキですよ全部がドキドキワクワクするために行くっていう感じですかね。
尊い時間です ね、 いいですね。なんかあの愛らしいこの街中も都会というほどはないかもしれないですけど、なんかちょっと喧騒を忘れて、うん、本当に空気のおいしい北山で新しい体験をする、またねあのお母さんたちと一緒に活動するっていうのはもう本当に尊い時間だなって今改めて思いましたね。そういうふうに楽しく活動なさっている北山小学校の家庭教育学級の皆さんです。またねあのこれからいろんな取り組みがあるようですが、あの楽しく活動してまた報告していただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあでは丸くなった後半です。今日は家庭教育サポーター5名の中から今野和子さん、そして瀬戸紗友子さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もよろしくお願いします。瀬戸さんは第1回目の放送以来2回目の登場ですね。はい、お久しぶりでした。
お久しぶりです。
待ち長かったんじゃないですか。
すごい楽しみにしてました。
ああ、よかったです。ね、あの、今前半お母さんたちにお話伺った時も、瀬戸さんがこう後ろの方で本当にこうニコニコしながら大きくうなずいてくださってて、お母さんたちも話しやすかったかなって思うんですけど、今その北山小学校のお母さんたちのお話を聞いていかがでしたか？お二人は。瀬戸さんからじゃあ、小野さんから。
楽しそうな家庭教育学級で、
本当に、
珍しいですねといいですねと思いながらでした。なんかね、今まで多くはあの義務感で半分ちょっと仕方なく出席って、数合わせにっていう方が多かったような気がしますけど、まあ北山小学校のお母様方、お父様方はお父さん巻き込んでの楽しい家庭教育学級運営っていうことで、本当にもうモデルになるんじゃないのかなって思いながら聞かせていただきました、
ありがとうございます。
実際にその家庭教育学級のこう運営が難しくなっている学校がね、本当に多いっていうのを聞きます。
そうですね、立編の企画でね、
でさらにその新型コロナウイルスの影響もね、今年は色濃く出ていて、思うように活動できないっていうことがあると思うんですけど、こう学級生があの少ないと言ったらあれですけど、北山小学校の場合は全保護者が家庭教育学級生という対象ということなんですが、それでもこうみんなでね楽しく、あの学級長の岩倉さんの言葉を借りると、ゆるっとと言われてましたけど、ゆるっといいですね。なんかみんなで楽しく活動なさっている雰囲気がね伝わってきました。瀬戸さんはいかがでした？お聞きになって。
そうですね、山田も、ね、人口というか生徒数が少ないですけど、でもそれなりに皆さん一生懸命やられてまして、活動も、ね、いろんな形で、本当コロナの影響で、まあ、ちょっとずつ小さくなってるのもありますけども、やっぱりできることはやろうという形で、今回もいろんなことをやってますけど、でも残念ながら中学校の文化祭はやれてね、 行けたっていうか、うん、が出てたけど、小学校の方はやっぱりちょっと地味にっていう人数制限とかあったりして、私は行けなかったですけども、
うん、やっぱり本当に保護者だけっていう感じで、そうそう、保護者
だ
け
っていうか、だからちょっと関われなかったのが、うん、ちょっとね、残念なところもあるけど、うん、今は仕方がないかなという感じですよ ね、
そうですね。
だから北山さんたちがね、うん、もう一緒になって家族ぐるみでやってみれるのもまたねすごく、うん、いいなと思いました。良かったなと、
ね、は
い、
こう新型コロナウイルスのこの新しい生活様式の中で3密を避けるとか、はいはい、消毒とか換気とかいろいろありますけど、こう屋外での活動が多いのでっていうようなお話も北山小学校ありました。
ね、あるとね、
そう考えるとやっぱり、うん、そういう工夫するとなんか、うん、家庭教育学級って言って教室の中の勉強って捉えがちかもしれないですけど、こう工夫するといろんな、ね、ね、活動が広がっていくのかもしれないですね。北山小学校の、ね、皆さんにはまたぜひこういうことやってます、はい、こういうけ学級生の、ね、感想が上がってきましたとか、またいっぱい発信していただくと、ね、他の学校もこれから の、ね、ね、活動の参考になるかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございました、はい。さあ、今日は、ね、その超生理術という講座の振り返りだったんですけど、はい、さっきスタジオにいる6名の中で、うん、手を挙げてもらおうと思って最初ふと苦手な人から聞いたらよかったと、ね、得意な人って言ったらもうみんな挙げなくて、瀬戸さんがなんか仕方なさそうにもうしょうがない私がじゃあ挙げてあげようみたいな感じで手が上がりましたけど、
いやいや、
ね、近藤さんいかがですか片付け。
私個人的なあれ言うともう就活に近いあれなんですけど、
いえいえいえ、
まあ、それはまあこちらに置いて
まだまだお元気でご活躍くださいね。
今現在で子育てしていらっしゃる方々のその生理学生理術、うん、いろいろ勉強していらっしゃるんだなっていうことで、私の子育てのことを振り返るとしなさいっていうよりもやっぱり片付けして済まそうって一緒にしよっかっていう、うん、やっぱりその言葉ですね、うん、それとやっぱり妥協点をどこら辺りに見出すかで、やっぱりストレス、お母さん方のストレスがですね、うん、やっぱり年代に応じた片付けしかできないはずですので、うん、大きい子にはやっぱりちゃんとお片付けができるのかな、うん、やっぱりそこら辺の妥協をすることによってお母さん方の心の精神状態が、うん、安定するんじゃ、うん、またしてないまたしてないって思うよりも、あ、今日はここまでできてるっていう、なんかこのプラス、
うん、うん、
今日は昨日よりもここまでできてるからいいとしようかっていう、そういうものの考え方を捉えたら、うん、親御さんの気持ちも楽になるんじゃないのかなと思う。
かじきさん後ろでニコニコ聞いてくださってますけど、今の近藤さんのご意見いかがですか。
その通りだなと思って、
妥協点ね、
ここまで今日はしたんだねと、あ、でもここはしてないんだ、うん、でもそれはまあいいかというふうに自分で思えたらいいんだと分かります。
そうね、最初からね片付けてって言ったらもうやっぱりやれないんだから、うん、メリハリと、でも片付けた後の爽快さっていうか、うん、気持ちよさを分かると片付けられるかもしれないので、うん、だから時間メリハリつければ少しずつできたらなっていうふうに私は思いますけど、そう
です、片付けしたところで、うん、あら、やっぱ気持ちよくなったねって、うん、お母さんも気持ちよくなったよっていうようなことを伝えてあげると、
うん、今近藤さんも瀬戸さんももう思い切り後ろマイクの後ろ向いて喋ってらっしゃるから入ってるかな、大丈夫ですか皆さん、ね、本当にそんな感じですよね、うん、岩倉さんその生理収納アドバイザーの資格を取られたってことでしたけど、その妥協点というところではどうですか、そういうアドバイスをする立場として。
妥協点っていうのはよくわからないんですけど生理収納って家庭の中でなくて仕事にも活かせるなと思って、
あ、それはそうだ、
職場の、職場のなんか、とりあえず取っておこうとか、何かに使うかもっていうのが、私の中ではなくなりました、必要なものを残して使いやすいように整理して片付けておく、
不要なものはもう破棄するという、その2つということですね、
それがまだ全員には伝わらないですよね、少しずつ いいな、知っていけばいいなと思いながら、
使わないものを捨てるっていう、うん、捨てる、うん、例えばおもちゃなども、うん、この子にとっては今はいらないけど、うん、下の子が生まれたらひょっとしたらいるかもしれないっていう、
それが世代、昔の世代、
こうかさ肩のかさばってしまうっていうこと。だからここに3ヶ月1年使わなかったものは、例えば倉庫の中に直しておけば、例えば下の子供が生まれた時にまた使えるとか、さっきお母さん言われたように、やっぱりそこの基準が例えば半年なのか1年なのか、その過程によっても違うと思いますけど、そういったことで兼ねて使うものはここで、片付けが方法もこういう方にしようねって、例えば片付けるっていうんじゃなくて、いつでも取り出せる片付け方が大事なんじゃないのかなということも思うんですよね。
取り出せないわ。なんか子供がちっちゃい頃はそれを理由にっていうか、子供たちが自由にお家で楽しく過ごしてるからこの状況っていうちょっと開き直りもあったんですよ。ちっちゃい子がいるお家はこんな感じよっていうのが言い訳になってたんですけど、今うち2人とも高校生になってもあんまり振り返った時変わってなくてダメだなってちょっと思ってます今。はい、ね、本当に、子どもの年齢とか家庭の状況とか、ね、まあ、お家の収納スペースの問題とか、いろんなことが関わってくると思いますけど、またご家庭でね、その話をするきっかけにもなるといいですね。今日だからリスナーのね、皆さん、ラジオを聞きになってる皆さんも、ああそうか、この12月片付けのね、お掃除の時期だよな、今日は家族でちょっと片付けのことを話してみようとか、なんか話題に上るとまた嬉しいですね。丸くなった放送した甲斐がありますね。そうですね。さあでは、お時間も残り少なくなってきたんですけれども、今日12月、まあ、最後の今年ね最後の放送ということで、今野さん、じゃあいかがでしたか。何回かご出演いただきました。
ああ最近のお母さん方は子供とよく向き合っていらっしゃるなっていうことを感じますよね。声かけ一つにしても、何かこの子供の目線に立った意見が聞けてとても嬉しく思いますね。
なるほど。はい、瀬戸さんいかがですか。
はい、スタートから考えるとすごくどんどん楽しくなってきてますね。だからいろんな初めての学校幼稚園訪問して感じたことは、皆さんそれ時代が違うけども一生懸命頑張って見えて、生き生きとされてね、すごく私ここして若返ったような気がして、
楽しかったです。
若くなってらっしゃいますよ。
ありがとうございます。そう考えるとやっぱりお家にこもってたりとかそういうのじゃなくて、こういうね、ラジオを聞いて一緒にみんなで考えながら発散することも大事だと思います。
本当にね、子育て奮闘中のお母さんたちのコメントっていうのが皆さん共感できると思います。はい、私もね毎回楽しみに放送しています。今年最後の放送だったんですが、またね、来年も楽しくお伝えしていきたいと思います。今年もありがとうございました。
ありがとうございました。
第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。